ファミ通アワード見ちゃいました。たった今ね、大賞の発表が行われたんですけど、まあティアキンということでおめでとうございます。まあ予想通りちゃ予想通りですよね、これね、本当。はい。まあティアキンでしょうね。昨年2023年で、わかりますし、その今人気投票のランキングが出てるんですけど、まあ2位がアーマードコア6、3位がストリートファイター6、4位がファイナルファンタジー16、5位がバイオハザード RE4 っていうことで、ちょっとびっくりしたのは、アーマードコア6が2位に入ってるっていうのはちょっとびっくりだったんですよね。ティアキンはね、もうほぼ確定してるのは分かってたっていうわけじゃないけど、まあまあそうだろうなとは、もう全然もうレベルが段違いに違うんで、その、まあ、ファイナルファンタジー16も好きなんですよ。ただその、なんていうの、ゲームとして、娯楽として、すべてのこう、パッケージが詰まっているものかって言われると、やっぱりティアキンとか、まあ、その前のブレワイもそうですけど、やっぱ段違いですよね。だからやっぱ、こう、まあまあ、ティアキンは、ゼルダの伝説ティアキンは、まあ、対象なんだろうなと思ってはいたんですね。そしたらまあ、順位の発表みたいのもやってたので、ちょっと気には、それで気にはなったんですね。対象だけポーンって発表するのかなとは思ったんですけど、そうじゃなくて、結構、下位のランキングから、20位ぐらいから発表をしてたんですね。それで見ると20位が桃太郎電鉄とか、まあ入ってた。まあ16位に原神が入ってるのもちょっとびっくりしましたけど、13位にスイカゲームとか、ね、入ってたり。まあ何ですか、スカーレット、バイオレットのポケモンも15位に入ってたりとかですね。してるんですね。まあそんな中での発表だったんですが、こうやって見てると、まあ12位以降も、まあマリオ RPG だったりとかピクミン4、まあ龍が如くのセブンガイデン、ホグワーツレガシーとかも入ってはいたんですが、まあ今回この最後の何ですか、まあ6位5位5位以内ですか、トップ5を見た時に思うのは、今年2024年結構異常なのかもしれないとかちょっと思っちゃってて、異常なのかもしれないと思ってて、いやもうティアキンダントツですよ。で16とかそのジャンル別で結構撮ってたんで嬉しかったんですよね。あの音楽部門でソケンさんね、たりグラフィック部門でも16が撮ってたりとかもしてたんで、ただその開発チームとかそういった評価がやっぱりね、ティアキンね、がやっぱ撮ってたりするんですよね。ただもう一つ嬉しかったのは、バルダーズゲート3がなんか審査員特別賞かなんかで入ってたのは嬉しかったです。ですね、純粋に、RPG の評価として、 RPG 部門の対象がファイナルファンタジー16か、取られてましたけどね、全体的に面白いゲームが多かった年の一般的な年だったのかなとちょっと思ってます。なんか今年だって今からドラゴンズドグマ出るわけでしょ ?2 が。その前に、もうだって、グランブルファンタジーも、あれもすごいいいゲームだって、僕はやってないですけど聞いてますし、もう僕がやったゲームの中でめちゃくちゃいいのが、もうやっぱりこう、ね、ユニコーンオーバーロードなんてもう、ダントツに面白いですよ、今んとこ、本当に。それとゲームセンター CX1、2のね、リメイクの分もすごく 面白い。では、まあ、ワンはやっと、ガディアクエストをクリアして、歯車3もクリアしましたので。あれは、まあ、楽しんでますけど、そろそろ、ね、今、2を始めようかなとは思ってますんで、うん、それにメタファーが出るとかなってきたりとかすると、もう、ね、すごく面白いもの、目白押しになってくると思うんですよね。うん、だちょっと気にはなったのは、バルダーズゲート3みたいなものが審査員特別賞で入ってたり、ホグワーツレガシーも6位には入ってはいたんですけど、スパイダーマン2とかがちょっと見当たらなかったので、そこら辺がなんかこう、国内産中心にやった結果なのかなとかちょっと思ってたりもしたんですよね。うん、スパイダーマン2もすごく面白い作品だったと思うし、昨年。うん、もうちょっと評価されてもよかったんじゃないかな。まあ、要は20位以内とかに入っててもよかったんじゃないか。見落としてたのかな？入ってなかったと思うけど。うん。だから、そういうのが、ちょっと、あれ？とか思ってはいましたけど、まあ、ファミ通なんでね、一応投票の中で決めていくので、まあ、大丈夫だろうとは思いますけど、ただ、本当びっくりしたのは、何度も言いますけど、ティアキンよりもアーマードコア6が2位に入ってたことなんですよね。結構難易度高いゲームじゃないですか。で、最初のヘリコプターで泣きそうになった人続出してて、クソゲだなんだってわーわー言われたようですけど、でもやっぱあれだけ売れて、うん。やっぱ評価も高くって。僕もやりましたけど、めちゃくちゃ面白かったんですよね。うん、たださ、さっきも言ったように、その、ティアキンみたいな面白さじゃないんですよ。あれはもうパッケージとして、もう本当娯楽の塊なので、うん、やっぱ作り方が違いますから、うん、やっぱ面白さが違いますよね。そういう面でおいては。ただやっぱそういうのとはもうジャンルを別として考えていかないといけないと思うんですよ。うん。だから、アマドコア6もそうですし、ファイナルファンタジー16も僕はめちゃくちゃ楽しめました。まあこの2本ね、いろいろ批判も多かったりとか、僕もね、ポッドキャストでもお話しましたけど、全然なんかこう批判に当たるようなことないと僕は思ってたので、もう面白いが、面白いだけじゃないんですよ。やっぱゲーム性も高いですし、特に16なんかにおいては、やっぱアクションのジャンルにファイナルファンタジーを持ってきたことで、なんか四角ボタンポチポチ押したら楽勝じゃんみたいな人いたみたいですけど、いやあれじゃあアクセサリー取ってやれよとか思うんですけどね、本当に、ね、うん、いや取ってたとしてもいろいろこうアクション要素があって自分でカスタマイズとかできるんでめちゃくちゃ面白いはずなんですよ。やっぱりちゃんとやり込んだ上でああいうことって評価してほしいなとは思いますけど、まあまあ人それぞれなんでね、そこはね、うん、まあね、でも今年は、なんか期待作で、ドラゴンズドグマ2と、なんだったっけ、もう一個。メタファーと、あれ、あと一個なんだったっけな、なんかこう、ノミネートで上がってたんですけど、その三つの中でやっぱメタファーが、なんか期待の対象みたいな。いや、別に、期待だからね、メタファー蓋開けてみないとわかんないし、ドラゴンズドグマは、2も蓋開けてみないと分かんないと思うし、だってドラゴンズドグマに関しては前作やっぱりもう何年も前に出たあの前作の出来が僕はめちゃくちゃ良かったと思うんですよね。うん、だからまあこの次出るのって結構ハードル高いと思うんで、うん、ただ今回ちょっとやれそうにないのかな。いやね、ユニコーンオーバーロードがね本当にね面白すぎるんですよ。これね、ほんとダメ。二金ダメにするゲームと思う。うん。まだね、レベル10とかね、15ぐらいなんですよ。あ、10ぐらい、12、3ぐらいなんですよ。それでもですよ、いろいろ考えたりとか、配置考えたりとか、まあ、何回も言ってるけど、本当に行動パターンか、設定したりとか、もう一人一人やってて、模擬戦やって、なんか、回も試してこんな動きするんだとか、もうそれだけで酒6杯ぐらい飲めちゃうんですよね、これね、マジで。いや、おそらくね、今年僕これ超えるゲームメタファーぐらいしか期待してないんですよね、ある意味。うん。 いや、だからね、全然終わり見えないんですよ。だって今の時点で何時間俺プレイしてんだろう。いや、仕事とかバッタバッタしてるんで、ほとんど触れてないんですけど、触れてないっていうか、まあ夜寝るときにちょこちょこやったりとか、まあ隙間時間見つけてやったりとかしてますけど、スイッチなんでね、まあそれができるんでいいんですが、それでもね、もう23時間ぐらいやってるんですよね。それで、ね、レベル平均が10とか11ぐらい。これ終わんねえよとか思いますよ。いや、そんだけこれ僕の大好物のゲームなんですよね。おそらくね、他買わなくていいんだけどね、14全然やってないんですよ。14やる暇があったら、これやりたいんですよね。あの、ユニコーンオーバーロードやりたいんですよね。まあ、それで、まあ、ちょっとね、時間が空いた時にやりながら、まあ、ちょっと飽きたなと思ったら、あの、ゲームセンター CX のリメイクやるんで、今、スイッチだけで完結してるんで、ちょうどいいんですよね。いや、もう現時点で言いますよ。もう、ほぼほぼ、だからそのメタファーの出来次第だと思うんですけど、ほぼほぼもう僕の中ではもう、今年、あの、ユニコーンオーバーロード以外見えてないと思います。バルダーズゲート3も面白いんですよ。まだ最後まで行ってないですけど、もうだいぶ進みましたけど。いや、もう、はるかに超えてますね。こんな言い方じゃ悪いけど。だから、開発費もかかってるんだろうとは思うんですけど、だからやっぱこう、なんか PS5 でこう見せるようなグラフィック作ったりとか、モデリングしたりとか、じゃなくったって、ストーリーが良くって、やっぱある程度のその、何ですか？ああ、もう終わっちゃう、もう終わっちゃうよ。